12情報ボックス無料アプリまちいろカタカナ表記です。 QR コードが掲載されています。アプリをダウンロードすると市の情報や広報誌をいつでも確認できます。 URL http://まちいろ .town/繰り返します。http://machiro.town/。 12-1 子育て健康づくり児童クラブ入所説明会問い合わせ障害学習課社会教育担当電話 71-2466 ファックス 71-2338 平成30年度に入所を希望する児童の保護者で児童クラブを利用したことがない人または現在児童クラブを利用している人で説明を聞きたい人を対象に入所説明会を開催します。対象児童平成30年度小学校へ入学予定の児童と現在1から3年生の児童。説明会日程、開催日、場所の順にお知らせします。10月23日月曜日堀金児童館、10月24日火曜日赤品児童館、10月26日木曜日三郷児童館、10月30日月曜日穂高中央児童館、11月2日木曜日市役所4階大会議室。どの会場でも参加できます。駐車場が狭いためできるだけ乗り合いでお出かけください。いずれも午後7時30分から1時間程度。申し込み不要。問い合わせ障害学習課社会教育担当電話 71-2466 または各児童クラブへ。児童クラブ一覧、豊品南穂高児童クラブ連絡先電話 71-5150、 豊品滝部児童クラブ、豊品東小児童クラブともに電話 72-5685、 穂高南小児童クラブ電話 82-2940、 穂高西小児童クラブ電話 82-2527、 穂高北小児童クラブ電話 83-5494、 三郷児童クラブ電話 76-0185、 堀金児童クラブ電話 71-2122、 赤品児童クラブ電話 62-2482。 他市、子どもの多い世帯保育料等助成金問い合わせ子ども支援課保育担当電話 71-2256、 ファックス 72-2065。市、多子世帯保育料等軽減事業助成金の申し込みを受け付けます。対象、市に住所を有する人、市税等の滞納のない人、年度当初に子どもを3人以上養育している世帯で第3子以降の児童が対象園に入園している保護者、対象園幼稚園または認可外保育施設、公立幼稚園、事業所内保育施設など対象外施設あり、申し込み11月14日火曜日までに印鑑を持参の上、申請書を子ども支援課1階16番窓口へ提出。申請書は子ども支援課または市ホームページから入手できます。精神障害者家族教室問い合わせ福祉課障害福祉担当 電話 71-2251、 ファックス 71-2328。 同じ悩みを持つ家族と心の病気について学びませんか。場所、市役所会議室。申し込み時にお伝えします。対象、市内在住の精神障害者の家族。費用無料。申し込み、福祉課に電話で。電話 71-2251。 開催日程など、回数、日時、内容の順にお知らせします。第1回、11月8日水曜日、講話、病気の理解。第2回、11月24日金曜日、講話、薬について、SST 演習。第3回、12月14日木曜日、視察見学、市内事業所等。第4回、平成30年1月10日水曜日、講話、就労について、SST 演習。第5回、平成30年1月24日水曜日、講話、金銭管理について、SST 演習。なお、時間は午後1時30分から3時30分。第3回は午前9時から午後3時30分。安曇野パークエクササイズ。問い合わせ、都市計画課公園緑地係。電話 71-2249、 ファックス 72-3569。 園内の健康遊具などを使った健康づくり教室を開催します。日時、11月8日水曜日、午前9時30分から11時30分。場所、豊品南部総合公園。なお、雨天時、豊品南社会体育館。講師、横山美幸。市健康運動指導士。費用無料。定員、先着順で20人。持ち物、運動ができる服装、タオル、飲み物。申し込み、10月23日月曜日から都市計画課公園緑地係へ電話で。電話 71-2249。 奥地生き生きアップ教室、穂高会場。問い合わせ、介護保険課介護予防担当。電話 71-2474、 ファックス 71-2503。 口の渇きや無精など、高齢期の口の機能低下を予防・改善する方法を学び、実践するための教室です。日時、11月20日、12月4日、11日、25日、1月15日、22日、29日、2月5日、全8回、いずれも月曜日午後1時30分から3時30分。場所、穂高健康支援センター。対象、市内在住のおおむね65歳以上の人、できる限り全日程参加可能な人。内容、口の健康チェック、個別歯科相談、噛む、飲み込む機能の維持、改善方法、口腔ケア方法、体の体操、健康ミニ講座、認知症、栄養、薬など。費用無料、定員先着順で20人。持ち物、水分補給できるもの。申し込み、10月23日月曜日から11月2日木曜日に、介護保険課1階11番窓口、または電話で。電話 71-2474。 12-2 安全安心。文化財の防火対策について皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、文化課文化財保護係。電話 71-2464、 ファックス 71-2338。 9月6日、千曲市で憲法、松田家住宅母屋及び松田家祭館等の文化財数棟が全焼する火災が発生しました。安曇野市内には現在100件余りの国、県、市、指定等の有形文化財があります。貴重な文化財を火災から守るため、皆さんのご協力をお願いします。文化財周辺で火器を使用する場合は、常時監視できるよう複数の体制を整え、火器使用後は確実に消火したことを確認しましょう。管理者は設置している防火機器、設備が常時作動するか定期的に点検しましょう。火元管理を徹底し、文化財周辺の電気機器や暖房器具の使用箇所などの定期的な巡回監視を行いましょう。製品火災にご注意を。問い合わせ、危機管理課消防防災係、電話 72-6769、ファックス 72-6739、 自動車や家電等電気用品及び燃焼機器の火災のうち、製品の不具合により発生した火災のことを製品火災と言います。リコール対象製品を使用している場合、火災等の重大事故を引き起こす恐れがあります。すぐに使用を中止し、事業者へ連絡してください。リコール対象製品をチェック。製品の不具合により、安全に問題が生じる可能性がある製品として、事業者が回収、修理等を行うものについて、情報提供を行っており、製品、企業及び消費者庁等のサイトで確認ができます。問い合わせ、豊品消防署、電話 72-3145、 穂高消防署、電話 82-3262、 あずさ川消防署、電話 78-2090、 赤品消防署、電話 62-2992。 12-3 募集。市里山再生計画、見えざるを見る、ハンターと歩く里山。問い合わせ、高知林務課林務担当、電話 71-2432、 ファックス 71-2507。 ハンターと一緒に里山を歩き、楽しく狩猟について学びます。日時11月18日土曜日午前9時から午後3時、場所、赤品長峰荘周辺の里山。対象、狩猟に興味があり、2時間程度里山を歩ける小学生以上の人。小学生は保護者同伴。なお、狩猟免許不要。内容、ハンターとの里山歩き、シミュレーション射撃、実弾は使いません。狩猟に関する DVD 鑑賞、ジビエの話、罠の仕掛け講習など。捕獲は行いません。なお、雨天時は室内プログラムのみ。費用1人500円。定員先着順で20人。申し込み10月23日月曜日から11月2日木曜日に、高知林務課林務担当2階16番窓口、または電話で。電話 71-2432。 市営霊園返還聖地の使用者を募集します。対象、次のすべてに該当する人。1、市に本籍または住所を有する。2、5年以内に墓石の建立ができる。3、現在市営霊園を使用していない。 4. 使用許可の決定後、2週間以内に使用料を一括納入できる。なお、本籍が安曇野市で、住所が市外の人は、市内に住所を有する世帯主を代理人に選定してください。募集区画、5霊園全22区画、申し込み、11月6日月曜日から14日火曜日に、要項を確認の上、必要書類等を環境課2階5番窓口へ提出。電話、郵送、各支所での申し込みはできません。必要書類等詳細は、環境課窓口で配布する要項をご覧ください。使用の決定、抽選により使用者及び使用聖地を決定します。抽選日時、場所、12月3日日曜日午後2時から受付午後1時40分から、市役所4階大会議室。留意事項、募集する区画は以前に使用され返還された聖地です。平成27、28年度以降の返還聖地抽選会で2回落選している人、遺骨のある人を優先します。今年度は優先者の該当はありません。遺骨のある人を優先します。遺骨のない人は遺骨のある人の使用者と聖地が決定した後、聖地が余っていた場合、抽選をします。遺骨のない人は2回続けて落選しても優先対象とはなりません。抽選日当日に出席できない場合は申し込み無効となります。代理出席は可。使用許可決定後、霊園使用料のほかに29年度分霊園管理料月割分を納めていただきます。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話 71-2491、ファックス 72-3176。 平成29年度自衛官等の募集。防衛省では、特別職国家公務員、自衛官等の受付及び試験を行います。試験種目、応募資格、受付期間、試験日の順にお知らせします。高等工科学校生徒、一般と推薦に分かれています。一般、男子で見込みを含む中卒、17歳未満のもの、11月1日水曜日から平成30年1月9日火曜日、一次試験、平成30年1月20日土曜日、二次試験、平成30年2月1日木曜日から4日日曜日、推薦、男子で中卒見込み含む17歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できるもの、11月1日水曜日から12月1日金曜日、平成30年1月6日土曜日から8日月曜日、いずれか1日を指定されます。代理学生技術、大学の理学部、工学部の3、4年次、または大学院、専門職大学院を除く、修士課程在学、正規の就業年限を終わる年の4月1日現在で26歳未満、大学院修士課程在学者は28歳未満、11月1日水曜日から平成30年1月9日火曜日、平成30年1月27日土曜日、問い合わせ、自衛隊長野地方協力本部松本地域事務所広報センター信濃、 D 電話ファックス 36-2787。 天国の山城、光城山の見方、歩き方に、田沢城、問い合わせ、地域づくり課、まちづくり推進係、電話 71-2494、ファックス 72-3176。 桜の名所として親しまれている光城山には、光城と田沢城という二つの戦国時代の山城がありました。今回の講座では、南斜面にある田沢城まで歩きながら詳しく学びます。はるか昔の戦国の世に思いを馳せてみませんか。日時11月11日土曜日、午前9時から11時50分。場所、光城山登山口駐車場、集合解散。費用無料。定員25人。抽選、結果は11月2日木曜日までに申し込み者に郵送します。講師、辺見大吾。市文化課職員。申し込み、10月30日月曜日までに地域づくり課に電話で。電話 71-2494。 主催、光城山千人桜プロジェクト。アグリフードエキスポ大阪2018、市ブース出展者募集。問い合わせ、商工労政課産業連携推進係。電話 71-2037、ファックス 72-1340。 企業等の販路開拓支援のため、市で出展する企業等を募集します。日時、平成30年2月21日水曜日、22日木曜日。場所、ATC アジア太平洋トレードセンター大阪府。対象、市内に事業所を有し、農産物を主原料に扱う市内食品製造業者、加工業者等であって、かつ市民税等の滞納がない事業者及び個人事業主。対象商品、1、市内産の農産物を原料とする加工品など、2、国内産原料を市内で製造している商品など、3、地域ブランド力を訴えかけるようなデザインによる商品など、費用、出店負担金3000円、その他宿泊・交通費等は実費負担。定員3社、応募多数の場合は先行。申し込み、10月30日月曜日までに出店申し込み書を商工労政課3階2番窓口へ提出。出店申し込み書は商工労政課窓口または市ホームページから入手できます。天山の繭で作るアートフラワー。問い合わせ、観光交流促進課ブランド推進担当。電話 71-2053、 ファックス 72-1340。 美しい緑色の天山の繭を使ってインテリアにもなるアートフラワーを作ります。日時、11月3日金曜日、午後1時から3時頃。場所、市天山センター。費用1500円。定員先着順で15人。申し込み、10月24日火曜日から市天山センター。電話 83-3835 へ電話で。仕事をお探しの皆さんへ、説明会、相談会を開催します。第2回福祉の職場説明会、ハローワーク松本では、福祉の職場説明会、介護就職デーを開催します。 日時11月10日金曜日午後1時30分から3時30分入退室自由、場所ホテルブエナビスタ3階グランデ、対象一般、平成30年3月卒業予定で福祉の職場に就職希望、資格等について知りたい人、参加事業所中南新地区の福祉関係事業所約55社、費用無料、申し込み不要、その他詳細は長野労働局または長野県福祉人材センターホームページをご覧ください。問い合わせハローワーク松本、電話 27-0111、 長野県福祉人材センター、電話 026-226-7330。 就職面接相談会塩尻会場。ハローワーク松本では、塩尻市塩尻地区労務対策協議会、塩尻市雇用創造協議会との共催により、就職面接相談会を開催します。日時、10月26日木曜日、午後1時から3時30分、受付午後0時30分から、場所、中心会館、ベルビホール、塩尻市大門 1-8-17、 対象、再就職を希望している人、費用無料、申し込み不要。問い合わせハローワーク松本企画部門、電話 27-0111、 部門コード43シャープ12-4。お知らせ、特定疾患患者への見舞金支給。問い合わせ福祉課障害福祉担当、電話 71-2251、 ファックス 71-2328。 特定疾患患者見舞金が支給されます。対象者は申請してください。対象、平成29年11月1日基準日現在、市内に引き続き6ヶ月以上住所を有し、県から次の受給者証のいずれかの交付を受けていて、その受給者証の有効期間内に基準日が含まれること。特定疾患医療受給者証、ウイルス肝炎医療費受給者証、小児慢性特定医療費医療受給者証、特定医療費受給者証、長野県特定疾病医療費受給者証。申請者、支給条件に該当する本人またはその人の看護者。見舞金の額、12,000円。申請月の翌月中旬ごろに振り込み予定。申し込み、11月2日木曜日から平成30年2月28日水曜日に福祉課1階14番窓口または各支所地域課へ次のものを持参して申請。各受給者証、振込を希望する通帳、印鑑。第10回特別弔慰金の申請は平成30年4月2日まで。問い合わせ長寿社会課福祉政策担当、電話 71-2253、 ファックス 71-2328。 特別弔慰金、記名国債が支給されます。対象者は早めの申請をお願いします。対象、戦没者等の死亡当時の遺族で、平成27年4月1日、 基準日において恩給法による公務扶助料や戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による遺族年金等を受ける人、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給。1、基準日までに戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。2、戦没者等の子。3、戦没者等の1、父母。2、孫。3、祖父母。4、兄弟姉妹。戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪など。なお、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。請求期限、平成30年4月2日月曜日。申し込み、長寿社会課福祉政策担当、1階13番窓口。なお、請求者の住所地を管轄する市区町村が受付窓口となります。先順位の遺族が市外に住んでいる場合、その人の住所地の市区町村に問い合わせください。粗大ごみ回収、問い合わせ、廃棄物対策課、廃棄物対策担当、電話 71-2490、ファックス 72-3176、粗大ごみの業者回収を行います。家具、布団などの粗大ごみを有料回収するほか、使用済み小型家電を無料で回収します。日時、場所、三郷地域、10月29日日曜日、午前9時から11時、三郷支所北側駐車場、堀金地域、11月5日日曜日、午前8時30分から午前11時、堀金支所南側駐車場、その他、誘導看板と係員の指示に従ってください。三郷、堀金地域以外の人も利用いただけます。ペットボトルの正しい分別を。問い合わせ、廃棄物対策課、廃棄物対策担当。電話 71-2490、ファックス 72-3176。市が回収したペットボトルの品質検査の結果、評価はおおむね良好でしたが、異物の混入や汚れたペットボトルなども確認されました。ゴミ、資源物収集カレンダーやゴミの出し方の手引きを確認して、正しい分別にご協力をお願いします。ペットボトルを資源として出す際の注意点。表示されたマークを確認し、ペットボトルのマークがあるものだけを出す。水で軽くゆすいで、ラベル、キャップを取り除き、ペットボトル本体だけを出す。キャップやラベルは分別して出す。テープやシールを取って透明な状態で出す。マジック等で着色したり切ったものは燃えるゴミで出す。プラマークがあるものはプラスチック製容器包装で出す。11月5日は市内一斉清掃。問い合わせ、廃棄物対策課、廃棄物対策担当。 電話 71-2490、 ファックス 72-3176、 11月5日日曜日を環境美化の日と位置づけ、生活環境の保全と公共衛生の向上を目指して市内一斉清掃を行います。ゴミ拾いは誰にでもできる身近なボランティア活動です。地域や自治会、企業、ボランティア団体などが行う美化活動に積極的に参加しましょう。最低賃金が時給額795円に改定。県内の事業場で働くすべての労働者とすべての使用者に適用される長野県最低賃金が時給額795円に改定されました。また、賃金の引き上げに向けた中小企業への支援事業、業務改善助成金や総合相談支援センターがありますので活用ください。問い合わせ、長野労働局労働基準部賃金室、電話 026-223-0555、 松本労働基準監督署、赤品地域、電話 48-5693、 大町労働基準監督署、赤品以外、電話 026-122-2001、大町労働基準監督署庁舎の移転。11月6日月曜日から大町労働基準監督署庁舎が移転します。11月2日木曜日まで現庁舎で業務が行われます。移転先、郵便番号 398-0002、 大町市大町2943-5、大町地方合同庁舎4階。電話番号、ファックス番号は変わりません。その他詳細は長野労働局ホームページをご覧ください。 URL http://nagano-robo.jsite.mhlw.go.jp/。 繰り返します。URL http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/。 問い合わせ、大町労働基準監督署、電話 026-122-2001、 ファックス 026-122-0369。 市家族介護者交流事業リフレッシュ事業。家族の介護の不安や相談事を交流会で話し合いませんか。日時11月24日金曜日午前10時30分から午後3時。場所、ファインビュー室山、送迎あり。対象、市内在住で家庭で高齢者を介護している人。内容、午前中は交流会、介護相談等、昼食後は入浴等の自由時間。費用、一人2000円。持ち物、筆記用具、入浴用具。申し込み、11月10日金曜日までに市社会福祉協議会本所または各支所へ。問い合わせ、市社会福祉協議会介護事業課、電話 88-8507。 消費税軽減税率制度説明会。松本税務署では事業者を対象に消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。日時場所1、10月26日木曜日午後2時から3時30分、松本商工会館601号室、松本市中央 1-23-1、 2、11月14日火曜日午後3時30分から4時10分、レザンホール中ホール、塩尻市大門7番町 4-8、 3、11月16日木曜日午後3時30分から4時10分、堀金総合体育館。問い合わせ、松本税務署法人課税第一部門。電話 39-3267。 個人事業税後期納期限は11月30日木曜日。個人事業税の後期分の納期限は11月30日木曜日です。忘れずに納期限までに納めましょう。納税には便利な口座振り替えもありますので利用ください。なお、これから手続きをする人の振り替えは、来年度の前期分、平成30年8月31日、納期限からの振り替えとなります。問い合わせ、中信県税事務所課税第一係、電話 40-1908。 人権コラム、弱者を意識した社会生活、湯沢力蔵さん、豊品。近年、自然災害が増加傾向にあると言われています。その背景には、地震や火山は別として、温暖化や無計画な開発、管理放棄があるようです。いざ災害が発生すると、避難所の設置と運営が始まります。その避難所は、にわか作りにしても、コミュニティ、居住地域を同じくし、利害を共にする共同社会という存在になります。報道によると、このコミュニティは人それぞれで各種の伝達が大変難しいようです。その一例として、聴覚障害者への情報伝達の難しさが挙げられます。災害時の情報提供のほとんどは音声を主流としているため、聴覚障害者には情報が伝わらず孤立してしまうことがあります。聴覚障害者への情報伝達の方法としては、必要な情報は黒板や紙に書き出すことを音声と並行して行うことが良いと言われます。また、多くの人が少しでも手話を覚えていれば、情報伝達が容易になるということです。以前、聴覚障害者を支援している人から、災害時に聴覚障害者は大変危険な存在であり、誤解もされると伺いました。それは一見すれば、健常者、健聴者と変わりないことから、情報が伝達されていると思われる。それとともに、何もしない人として変人、異端者として見られてしまうということです。聴覚障害者だけではなく、情報が理解できない人や行動が取れない人など、社会には様々な弱者がいます。そうした人を普段から意識し、有事の際に対応できるような社会であってほしいと思います。
12-5、議会、中学生議会。問い合わせ、学校教育課教育指導室。電話 71-2461、ファックス 71-2338。 自分たちに何かできることはないかという問いのもと、中学生の目線による斬新なアイデアや発想を市政に生かすとともに、中学生が主権者の立場で政治への関心を高めるようにするため、中学生議会を開催します。日時、11月11日土曜日、午後1時から4時。場所、市役所3階議場。内容、市内中学校から選出された18人が、3回の学習会による学びから、今後の市の姿について提言型の質問を行います。傍聴席を80脚程度用意します。また、4階大会議室のスクリーンに議会の様子を放映します。これからの社会を担う中学生議員の頼もしい姿をどうぞご覧ください。多くの人の傍聴をお待ちしています。その他、当日は安曇野テレビによる生放送が予定されています。12-6 各種情報コーナー。名称、内容、日時場所、定員費用、申し込み問い合わせの順にお知らせします。国営アルプス安曇野公園芋掘り体験。園内のさつまいも畑でさつまいもを掘り取り、約 2kg をお持ち帰りいただきます。日時、10月21日土曜日、28日土曜日。1、午前10時から11時。2、午後2時から3時。場所、国営アルプス安曇野公園、堀金穂高地区、堀金口。定員、各回30人、先着順、事前申し込み必要です。費用、300円、入園料別途。申し込み、問い合わせ、アルプス安曇野公園、堀金穂高管理センター、電話、71-5511、ファックス、71-5512、ハロートレーニング、公共職業訓練受講生、1月生募集。CAD NC 技術科、機械加工技術科、金属加工科、電気設備技術科の訓練受講生を募集します。日時、平成30年1月5日金曜日から6月28日木曜日。場所、ポリテクセンター松本。松本市ことぶき北 7-17-1 費用無料教科書作業服などは除く申し込み11月24日金曜日までにハローワークに設置している申し込み書をハローワーク松本に提出してください問い合わせポリテクセンター松本電話 58-3392 安曇野千尋美術館新州人集まれ長野県民感謝デー開館から20年間の感謝の気持ちを込めてこの日は長野県にお住まいの人は入館無料です開館20周年のポストカードもプレゼント日時10月22日日曜日午前9時から午後5時場所、安曇野千尋美術館、松川村西原 3358-24。対象、長野県民。費用、無料。住所のわかるものを提示してください。問い合わせ、安曇野千尋美術館、電話 0261-620772。ファックス 0261-620774 第8回ゆいや子ども祭り発達障害児のための福祉施設ゆいやのガーデンで育てたラベンダーから蒸留したオイルウォーターの販売や焚き火パン、カフェ、ワークショップなど子どもたちが精一杯おもてなしします日時11月4日土曜日 正午から午後2時、場所、ケアガーデンゆいや、穂高有明8969-21、費用、入場無料、申し込み不要、問い合わせ、ケアガーデンゆいや、電話 83-1112。目が見えにくい人たちが楽しく吹き矢を習う会。音が出る的を使って吹き矢を楽しみます。適度な運動にもなります。近くに目の見えにくい人がいましたらお誘いの上参加ください。日時11月14日火曜日午後1時30分から3時頃まで。場所、三里の安曇野眼科待合室。対象、目が見えにくい人。費用、無料。申し込み不要。問い合わせ、安曇野パソコン教室ニコニコの会古田さん。電話 080-1084-4491。 いい歯の日無料歯科検診。11月8日のいい歯の日に合わせて、市歯科医師会主催の無料歯科検診を行います。無料歯科検診、日時11月25日土曜日午後2時から4時30分。場所、豊砂保健センター。内容、歯科検診、歯科相談、歯磨き指導、フッ化物塗布、入れ歯のネーム入れ等。なお、入れ歯のネーム入れのみ予約が必要です。費用無料、申し込み不要、問い合わせ、アルプス歯科クリニック、電話 77-8901、ファックス 77-8902。無料訪問歯科検診、対象、在宅療養中で自力で通院ができない人、申し込み、電話かファックスで問い合わせ先に申し込みください。訪問は申し込み順です。検診結果によって、治療、口腔ケアなどが必要な場合は、後日対応します。事前のアンケート、訪問時間など、詳細は相談し決定します。問い合わせ、高橋義弘歯科医院、電話、ファックスともに 73-3771。 10月の納期、試験民税3期、国民健康保険税4期、後期高齢者医療保険料7期、介護保険料7期、水道料金穂高三里地域、下水道料金豊砂堀金赤品地域。納期限は10月31日火曜日。測定結果、9月分の空間放射線量。測定地点は豊砂の本庁舎。単位は時間あたりのマイクロシーベルトです。9月4日月曜日 0.06。 9月11日月曜日 0.07。9月19日火曜日 0.07。 9月25日月曜日 0.07。 いずれの値も健康に影響のないものでした。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境課環境保全担当、電話 71-2491、 ファックス 72-3176。